お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
国内各地の情報や話題をお伝えするオーストラリアワイド。今日はキャンベラからヘーゼルウッドエミさんのリポートです。エミさんこんにちは。
ユミさんこんにちは。
キャンベラの方はいかがですか？
はい、キャンベラは秋が深まってきました。朝や夜、そして太陽が雲に隠れている日は冷え込んで、手袋をはめ、ジャケットを羽織る姿も見られます。我が家はまだ暖房をつけずに頑張っているんですけれども、すでにヒーターをオンにしているご家庭もあるようです。ご存知かどうかわからないんですが、キャンベラではちょっとした暗黙の了解のようなものがありまして、それはアンザックデーまでは暖房を使わないというものです。シドニーはないですか、そういう。
今初めて聞きました。
他の都市はわからないんですが、キャンベラはそういう言われてそうでして、4月25日のアンザックデーを過ぎたので、まあ暖房を堂々と使い始めるご家庭も一気に増えるのではないかと思います。ただ一方寒さはあるのですが、先週からカラリと晴れた日が続いておりまして、青空に紅葉が非常に映えて美しいキャンベラとなっています。週末にはファーマーズマーケットに行ってみたんですが、柿や栗、そして大根がお目見えする季節となりました。
食材も美味しくなるシーズンですよね。
そうですね。だんだん季節と移り変わりと関連して。はい。
今日はそんなキャンベラからどういった情報をいただけますか？
はい。今回はまず一つ目が、キャンベラミュージアム&ギャラリーで5月3日日曜日まで展示されているタグレッティ・ライフ・イン・デザインについてです。皆様は建築家のエンリコ・タグリエッティの名前を聞いたことがあるでしょうか？キャンベラにお住まいの方であれば、タグレッティの名前を聞いたことなくても、彼がデザインした建築物を知らぬ間に見たり使っている方もいるかと思います。今年はエンリコ・タグリエッティの生誕100年にあたります。彼はイタリアのミラノで1926年に生まれ、2019年に93歳で亡くなりました。幼少期にエチオピアで過ごした経験があり、ミラノで建築やデザインを学び、その後、ミラノやスイスのジュネーブで活躍しました。そうするうちに縁があって、1955年にシドニーのデパート、デイビッド・ジョーンズでのイタリー・イン・オーストラリアン・エクシビションをキュレーティングするために来合しました。そこでオーストラリア国外のデザインに興味関心のあるオーディエンスに最新のミラノデザインを紹介し、デザインによる外交のソフトパワーを実証しました。今回のタグリエッティ・ライフ・イン・デザインは彼のコラボ精神や国際的な評価、哲学、キャンベラ建築への大きな貢献にスポットを当て、功績を称える展示となっています。キャンベラにある彼がデザインした代表的な建築には、大使館や小学校がいくつかあります。まず、大使館では、彼の出身国、イタリア大使館、サウジアラビア大使館、パキスタン・イスラム共和国大使館、また、ローマ教皇庁大使館があります。次に、公共の建物では、1970年代終わりに、オーストラリアン・ワー・メモリアルのアネックスですとか、1965年にディクソン・ライブラリーを手掛けました。図書館つながりで行くと、キャンベラではないんですが、メルボルンのセント・キルダ・ライブラリー、こちら1973年にオープンしたものも、彼のデザインとなっています。それから、私が彼の建築に興味を持ったきっかけでもあるのですが、私の子供たちが以前通っていた小学校も、1975年に建築された彼のデザインとなっているんです。オーストラリアの学校はこれほど斬新的な建物の構造なのかと驚きましたが、後に一般的なこれは校舎ではなくて、イタリア人建築家によるものだということを聞いたのを覚えています。どういった校舎かと言いますと、顕著なことは、 教室と教室がはっきりとした壁で区切られていません。
つながってるっていうことですか？
壁がないんです。壁、もうなんと、どういうふうに表現したらいいんでしょう。本当に大きな骨組みがあって、もちろん建物が安全性を考えると、こう、柱というよりも、こう、なんて言うんでしょうね。壁が分厚く、こう、その箇所、その箇所にあり、あとオープンスペースっていう形で、天井も高くて非常に開放的な空間となっています。中でこう、ドアというものがあるのは、職員室のようなところですとか、そういう先生の準備する部屋、そういうとこ以外は、ドアもセクションごとにほぼないので、ボランティアで私が学校に行った時に、こう、隣のクラスの授業が丸聞こえで、音楽やってたんですけど、こちらもカルチャーショックだったのを覚えています。
すごいですね。建築だけじゃなく、なんかこの教育のあり方もちょっとユニー
そう
ク
で
にな
す。
りますよね。
そうですね。学校っていう建物なんだろうかという、ちょっと面白いなと思いました。はい。キャンベラミュージアムギャラリーの、ウェブサイトには、このキャンベラの地図があって、どこにどういう種類の建築があるかを見ることができます。こちらは週末の展示が終わった後でも、キャンベラにもし訪れる機会がある方であれば、外から見ることができると思うので、どうぞご参考になさってください。
もうキャンベラと言ったらね、こう、素晴らしく設計された街っていうのが私のイメージにはあるんですけど、この
そうです。
学校にまだね、こんな影響を持つ、アーキテクトの方がいたとは知りませんでした。
そうですね。本当にはじめきっかけは、先ほど述べたように、シドニーのデパートの、デザインっていうキュレーターを、だったようなんですが、キャンベラに来てキャンベラが気に入ったようで、家も家族を、でしょ、家族ことと言いますか、家を建てて、キャンベラに住んで、その後の人生を送ったように聞いております。では、次の話題に移りますね。次の話題は、キャンベラウールエキスポ2026です。こちらは、オールドバスデポマーケットで5月23日土曜日、24日日曜日と2日間開催されます。冬になると、ふわふわで暖かい毛糸のセーターを着る方もいらっしゃるかと思います。ウールは万能な天然素材で、その実用性だけではなく、美しさや持続可能性、職人技が世代を超えて愛されてきました。このエキスポでは、キャンベラや周辺地域、そしてオーストラリア各地から集まる熱心なクラフトマンや生産者たちと直接対話ができることが大きな魅力となっています。ものづくりの実演もあります。出展している方々は誇りを持って、ウールやウールでできた作品を売っていると思うので、ぜひ、話しかけてみてください。作品を作る技術のコツやクラフトの裏側にあるストーリーを聞くことができるかもしれません。その上で作品を手にすると、喜びや楽しさもまた増すのではないかと思います。どのようなものが売られているかというのですが、すごく雑な言い方をしますと、毛糸や毛糸で作られたもの全般ということになります。手作りのフェルトの衣服やアクセサリー、デザイナーニットウェア、手編みのものもろもろ、ファンキーなニット帽のビーニー、オーストラリア生産者のファームラベルのニットウェアなどです。先にもお話ししましたが、キャンベラはもうかなり冷え込んでいる季節なので、この天然素材のウールで体をまとい、防寒に備えるのもいいかもしれません。キャンベラウールエクスポ2026は、両日とも朝の9時半からお昼過ぎの2時半までとなっています。オールドバスデポのあるキングストンには、カフェやレストランもあるので、その前後に美味しい食べ物、飲み物でお腹を満たすこともできるかと思います。では、最後にの話題なんですが、4月26日火曜日の夕方に、キャンベラシアターでパフォーマンスがあるドラムタオについてです。ドラムタオは、日本の大分県を拠点とする和太鼓を中心とした飛躍的なパフォーマンス集団です。 毎年のように世界ツアーを行っているようですが、2026年オーストラリアツアーはクイーンズランド州で10公演を終え、南に下ってニューサウスウェールズ、そしてビクトリアへ回ります。嬉しいことに、スキップされずキャンベラでも演奏を見るということが、で、私もチケットを購入してまいりました。世界での各国で好評なようなので、どんな迫力のある、そしてズーンと心に響く和太鼓や忍笛の音が聞こえるかを楽しみにしています。チケットはもうソールドアウトとなってしまっていたんですが、まあ日本文化に触れる機会がキャンベラであるのもいいなということでご紹介しました。キャンベラにいる、日本人の友人何人かに一緒に行くっていうふうに声をかけると、結構もうすでに日本で公演を見たという声もちらほら聞きました。
そうなんですね。
はい。
やっぱりスキップされがちなんですか？メジャーイベント。
そうですね。やっぱり、シドニー、メルボルンといって、なかなかそういう、文化的なものは、キャンベラは首都では、国の首都ではありますが、エンターテインメント系のものは、ちょっとスルーされちゃうものが、ことがありますね。なので、シドニーやメルボルン、まあ、主にシドニーですね、にいろいろ見に行くっていう人が周りにはいます。
じゃあ本当存分に今回のパフォーマンス楽しんでください。
はい、ありがとうございます。
海さん、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。